キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今私たちがシリーズで読み始めていくのは、テトスへの手紙という部分になります。新約聖書の中でテトスへの手紙で、ここを読みながら私たちは一緒に中身のある信仰というものをご一緒に学んでいきたいと思うんです。中身のある信仰、私たちが手にする多くのものは大抵の場合、パッケージに包まれていますね。包装紙でくるまれていたり、箱に入っていたり、缶に入れられていたり、様々な形で丁寧に見栄えの良いように、それがパッケージになっています。そういったものを私たちが手にするときに、結構そのパッケージを取っておくというようなことをする場合もあるのではないでしょうか。インターネットで不要品を売って買ってということをすることができますけれども、そこを見ていると驚くことに、結構空き箱というのも売り買いの対象になっていきます。ブランドのこういうものの空いた袋ですとか、こういった丁寧にきちんと包まれていた箱ですとか、そういったものが500円、1000円、2000円という形で売られていき、買われています。何に使うんだろうなというふうに思うところもあるんですが、そのことを考えていたときに、ああそういえばと思い出したことがありました。ある人がディズニーランドに行ってお土産を買ってきてくれたんですね。で、そのお土産をこの人に渡しているという、その様子を私は旗で見ていました。で、お土産を買ってきてもらった人はですね、まずこの、なんて言うんでしょうね、外側のビニールの袋、東京ディズニーランドって書いてあって、可愛い絵の書いてあるあれをですね、中身を取り出して、まずこの袋をきちっと丁寧に折ってですね、カバンに入れたんですね。そしてその後、缶に多分チョコレートかクッキーかなんかが入っていたと思うんですけれども、そのテープを剥がしてクッキーとチョコレートを出して、これをですね、隣にいた子供にあげて、そしてこの空き缶だけカバンの中に入れて持って帰ったんですね。どっちが中身か外身かお土産か分かんないような感じだったんですけれども、何に使うんだろうなぁと思いましたけれども、なんかこう小さな雑貨とか小物とか、そういったものを入れておくのに、あの缶からは役に立つみたいですね。可愛い絵が描いてあって、まあそりゃそうなのかなと思います。皆さんの家にも多分箱というか空き缶というか、そういうものがあって、蓋を開けてみると元々の中身とは違うものが入っている、そんなことがあるのではないでしょうか。あ、なんか美味しそうなものがここにあるなと思って開けてみたら全然違うものでがっかりしたとかですね。あるいは、あ、なんかタイソンにとってあるあれは宝物かなんかなのかなと思ってみたら、中身が入っていなくて箱だけ取ってあったとかですね。そういうことはあるかもしれませんね。私たちは信仰の歩みということを考えたときに、中身のない空き箱のような、見たくれのよく飾られた外側のパッケージのような信仰ではなくて、ちゃんと中身のある信仰を持っていたいと思うんです。できれば中を開けた時に、外見以上に、あ、こんなにもと驚くほど充実した信仰の歩みをご一緒に歩めたらいいと思うんです。手にして振ってみると、なんか音もしないし軽いっぽい、安っぽい信仰だなぁと。いう歩みではなくて、ずしっと重みのある、命の重みのある信仰の歩みをご一緒に手にすることができたらと思います。そんな歩みを今日から読んでいくテトスへの手紙は励ましているものです。少しご一緒に読み進めていきましょう。このテトスへの手紙というのは、パウロという人物からテトスに向けて書かれた手紙になります。パウロは今や宣教旅行ももう本当に終盤になって、自分ではもうこれ以上あそこに行ってこれ行ってどうしようということがあって、あんまりできない。 だから後の歩みは託していくばかり。それを託すにあたってあなたにこういうことを気をつけてほしい、こういうことを大切にしてほしい、そう書き送っていくのがテトスの手紙になります。テトスへの手紙。そのところでパウロは自分自身のことをこういうふうに語っているんですね。一章の一節。神のしもべ、またイエス・キリストの使徒パウロ。そこから傍線があって自分のことについてこう説明します。私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識とのために使徒とされたのです。それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。神はご自分の定められた時にこの御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。このパウロから。少し長い箇所で何のことを言っているのか分かりにくいところがありますが、要するに神が人をお救いになる。その御言葉の宣教を私は委ねられたんだということです。彼はかつて神に熱心に従うユダヤ人でした。生まれも良い、教えの教育も十分に受けた、律法を守ることにかけて右に出る者はいない。彼のような素晴らしい人はいないと言われていたユダヤ人信仰者でした。ですから彼はその熱心さのゆえに間違った歩みというのは許すことができなかったんです。ナザレのイエスという人を何か救い主でもあるかのように持ち上げるあの一派はけしからん。彼は行ってはその群れを焼き払って、そのリーダーを引き出してきて、そういう風にして群れを解散させていきました。そしてある時またダマスコにもそういう人たちがいるというのでダマスコに向かっていく、その途中で天からの光に打たれて目が見えなくなります。どうも私の信じている神が私に現れたようだ。あなたのお名前は何というのですか。私はあなたが迫害しているイエスだ。その時パウロは、ああ今まで誠の神が使わしたキリストはイエスであると言っていたあの人たちを散々迫害してきたけれども、今も迫害しに行こうとしているけれども、実はこの迫害しているイエスこそが本当に神の使わされた救い主だったのだ。そう知って彼は改心します。改心といっても違う神を信じるようになったのではありません。今まで信じてきた神が使わされた御子イエス、このお方こそキリストだということが、この両方が重なり合わさって自分の中にピタッと収まったわけです。今まで私が熱心に仕えていた神は、このキリストイエスをもって私に救いを備えてくださった。そして彼はその日から、このことを迫害するものではなくて、このことを宣教するもの、伝えるもの、になっていきました。そしてアンテオケから始まってあちらへこちらへそちらへとずーっと巡りながら各地に信仰の歩みを植え、群れを立て上げ導いていった、そんな歩みでした。それゆえに彼はこの宣教の言葉を委ねられて使徒となったんだというふうに言うわけです。そのパウロからテトスへ書き送られていきます。テトスのことは何と言われているかというと、一章の四節のところに、同じ信仰による真実の我が子テトスへと出てきます。テトスという人物はギリシャ人でした。改心の様子はよく知られていません。けれども、このユダヤ人であるパウロとギリシャ人であるテトス、普通であればあまり交わることのないこの二人の歩みが、同じ信仰によるというところで結ばれていきます。同じ信仰を持つ者として歩みを共にするようになる。パウロがおそらく各地で伝道をしていたその中でテトスも導かれたのでしょう。ギリシャ人でありながら彼はパウロと歩みを共にしてイエス・キリストの救いを伝えていくようになりました。同じ信仰による真実な我が子、パウロと歩みを共にした真実な我が子と呼ばれるようになります。その彼はギリシャ人でした。そのことを生かして コリントの教会の群れの中で大切な役割をします。献金を集めてエルサレムに持っていく、そういう役割です。今はクレテ島、地中海の真ん中に浮かぶ、ここもギリシャの文化圏です。その中で、ギリシャの群れを臆する働きを託されています。彼の持っているもの、歩みもまた、イエス・キリストに生かされて、用いられていくことになる。そのテトスが託されたのが、それぞれの町に長老たちを任命することでした。パウロからテトスへ、テトスから長老たちへと続いていくわけです。長老たちっていうのはどんな役割だったか。それぞれの町、村に、イエス・キリストを信じる者たちがいて集まってきて礼拝をします。その群れを養い、導き、その歩みを育てていくのが長老たちの役割でした。どうやって？彼らはどうやってその群れを牧していったのでしょうか？大きな建物の回廊を建てることによってでしょうか？しっかりとした頑丈な立派なものが建てば何があってもここで集まることができる。見た目が良ければ人々もそこに引きつけられるように集まってくるだろう。良い大きな建物を建てて、それをもって彼らは群れを維持していこうとしていたのでしょうか？いいえ、そうは書かれていません。では、彼らは組織をきちっとしたものに整備することによってこれをしようとしたのでしょうか？リーダーたちをこういうふうに立てて、この人がこの人たちの面倒を見て、あそことあそこはこういうふうに連絡をして、すべての組織が整えば、私がいなくなっても次の世代、次の世代とそれぞれリーダーが立ってちゃんとやってくれるだろう。この組織を整備することによって群れを維持していこうとしたのでしょうか？いいえ。確かに、街道が立つことも、組織が整備されることもとても大事なことです。付随することとしては非常に重要でしょう。しかし、それがあれば良いのではなくて、その根幹には、最も大切なことがありました。それは今日のところの終わりにも出てきますが、健全な言葉、信仰を持って励ましたり反対者たちを正したりするんだ。この群れの生命線はこの健全な教えにあるんだ、健全な信仰の意味にあるんだというんです。彼らは街道を整えたのでも組織を整備したのでもなくて、その根幹にあるのは健全な生きた信仰の歩みでした。その教えでした。それを間違うことなく次の代へ、次の代へ、次の代へ伝えていく中に、群れが生きたものとして歩んでいったんです。そしてその歩みは、パウロからテトスへ、テトスから長老たちへ、長老たちから次の世代の長老たちへ、さらにさらにと受け継がれていき、今の私たちにまで至っています。私たちの教会の歩みもまた、何で維持されていくのか、何で命がつながれていくのか、それは健全な信仰教えの中に私たちの命は紡がれていくわけです。そしてこのことは私たちというふうに言います。この箇所を読むと多くの人たちは、パウロ、テトス、長老たち、その後にだんだんだんだん続いていく人たち、そして私たちの教会の指導者たち、リーダーたち、お世話をしてくれる人たち、そういうふうに考えます。私のことではなくて、私たちのうちの誰かに向けて書かれていることのように感じるでしょう。でも、私たち一人一人もまた、この同じ歩みを託されて受け継いで次にもたらしていくものであることを共に覚えたいと思います。何かこうリーダーたちというふうにこう頭出しをしていくとですね、急行電車とか特急電車みたいですよね。大事なことはポンポンポンポンと主要なところに受け継がれて通って、私のところはまあ素通りして、私のような小さなものの普通のものは素通りして、主だった人たちのところでポンポン、いや神様の御業はそういうものではどうもなさそうです。一駅一駅一人一人飛ばさないで、神の御業はその人に、その人に託されたものを持って受け継がれていく歩み。私たちも神の恵みをもたらしていくという働きを託されています。もちろんそれは、今日今から駅前に行って、皆さんそれぞれに神様のことを伝えましょう。イエス・キリストの恵みを伝えましょう。 10人か100人声をかければ1人ぐらい聞いてくれる人がいるでしょう。そうしたらね、その人に熱心に語りましょう。そういう意味ではありません。私たちが託されているのは、毎日顔を見る人です。共に歩んでいる人です。家族、仲間です。友人です。私がこの人のことを思ったときに、この人には幸せになってほしいな、と思う人たちのことです。その人たちに、私が受けた、この素晴らしいキリストにある歩みを、この人にも同じように受け取ってもらいたい。それをもたらしていく歩みが、私をはじめとしてこの人の前に立つ人にもたらされて、託されて、その歩みをもって私たちはそれぞれのところに出ていきます。パウロからテトスへ、テトスから長老たちへ、長老たちから次の長老たちへ、そう歩んできた、この託されたキリストの福音の恵みは、今私たちを通してなお私たちに大切な人に届けられようとしている。そういう中で、ではそういう私たちに求められる、そういう私に求められることは何だろうかっていうことが、今日の箇所に書いてあったわけですね。で、そういう人に求められることは何だろうか。二度出てくる言葉がありました。非難されるところのないという言葉です。長老たちについて、監督について、非難されるところのないもので、この非難されるところのないというのはどういう意味なんでしょうか。100点でなければ完璧でなければいけないという意味でしょうか。99点ならまだもう負けはしますけれども、95点以下だったら、90点以下だったらダメですよという、そういう意味でしょうか。ここで非難されるところのないというのは、こちら側にその人たちのことを考えたとき、もう片側にどうしたって非難せざるを得ない人たちのことを頭に思い浮かべていました。それは偽の教えを説く者たち、偽教師たちというふうに言われる者たちです。で、彼らは、こと細かく何を教えていたかということは書かれていないんですけれども、どうも総合して考えてみると、こういうことのようです。ユダヤ人クリスチャンたち。彼らはもともとユダヤ教の中で、イエスがこそがキリストであるということを信じた者たち。つまり彼らは、パウロと一緒です。でもパウロと違ったのは、彼らは自分たちの先祖の歩み、教えられてきたことを振り返って、その中の、割とどうでもいいこと。でもみんなの目を引くような、気を引くようなこと。例えば、神話の数々。カレンダーのこと。記念日守り、どう行うかというようなこと。あるいは、系図、あの家とこの家とかこういう風になってどうだろう。その割とどうでもいいことをつなぎ合わせて、そして、私たちの信仰とはこうあるべきなのだと、とても見栄えの良い飾り立てた信仰の姿を教え聞かせる。その中に守り行うようにと歩みを定めている。とても熱心で神様に喜ばれるような不思議な大きな喜びの巻き溢れたような表看板をかけて。でも彼ら実際の歩みはそうじゃない。実際の歩みはこれを守れといい守らず。自分たちにとっては甘く都合のいいように。そして彼らは不正な利を自分たちのものとしていた。看板と中身が違う。そんな意味は非難されるべきであって、非難されて叱るべきである。でも、あなた方の指導者たちは、あなた方のリーダーたちは、あなた方福音を託された者たちは、そういう表看板と中身の違う非難されるようなものであってはならないって言うんです。中身のある実際のキリストの教えに歩んだ歩みをしてください。その歩みは大きく分けると二つのことになります。一つは自分のエリアを収めるということです。自分のエリアということの中には、まず家族のことが書かれている。一人の妻の夫であり子供たちをよく収める。そのことが書かれています。当時のユダヤ人家庭の中で父親が持っていた役割、家の人を養い、導き、共に神様を見上げる歩みを築くことでした。そういうふうに自分の範囲をちゃんと収めなさい。そして自分の心の内、その中にですね、私たちの勝手に歩む欲があります。わがままとか短気とか酒飲み、喧嘩好き、不正な利を求める、自分の心の欲求、思いに そのまま率直に従ってしまうような歩みではなくて、ちゃんとそこを収めて歩むものであるべきだ。そしてそのことは自分の内を収めるというだけでなく、表に現れてくる歩みの中でキリストの歩みを体現するもの。イエス・キリストが教えられたことは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、与えられた良きものを持って互いに使い合いなさいということでした。それをもって神の愛が全うされるんだ。そのことを実際の歩みの中に表していく歩み、それが旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く正しく敬虔で自制心がある。つまりこれは、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守って、イエス・キリストがおっしゃったことに自分の歩みが合わされていく、そういう歩みです。そういうものとして、この恵みの技は託されているんだというんですね。これが、託された者たちに求められること。このことを読むと、私たちの心の中に、こう、湧き上がってくる思いがありますね。一体これは何だろうか。もしこのルールに則って、本当に私たちがチェックリストにかかったら、誰だってこんなところに残っていられないじゃないか。そうですね。私自身も、このことを本当に一番最初から当てはめたら、もう最初から。家庭を収め、あ、これもうダメだ、自分はできてない。そうなります。今度、私たちの教会でも、規約を改正して、お世話をしてくださる方々、リーダーたちを選び方が変わっていきます。その時に、じゃあどんな人を選べばいいの？この人の水準を当てはめたら、誰がその役割をすることができるでしょうか？これをルールブックのようにして当てはめたら、教会の歩みは長くは続かなかった。誰もこんなことを全うすることができる人はいないからです。かといってこんなものはどうでもいいというふうに言ってしまったら、表看板の中身と違う、そういう教えがはびこって、これでも教会の歩みは長く続かなかった。だから、掲げられたこの綺麗な信仰の歩み必要なんです。でも、できっこないんです。でも看板下げてしまったら、それこそ、台無しになってしまう。掲げられた看板。できっこない私。そしてそこに、神ご自身が、それでも私たちを整えて、用いて、十分なものとして、御業をなす。その中に教会の歩みは築き上げられ、続けられ、受け継がれて歩んできました。決してこの看板を下ろしてはいけない。でも、できてますと豪語して中身のないことになっても当然いけない。この神にある歩みを掲げつつ、できない私を認めつつ、でも、ことの次第は私の清さによるのではない。神の御業によるのだ。これが健全な信仰です。健全な信仰とは完璧に守り行うことができますということではありません。健全な信仰とは、神の求められるもの、できない私、でもことの次第は神にかかっている。そこに私は生かされている。だから私たちは十分な分だけ整えていて、毎週の歩みに出ていき、人々の前に出ていき、関わりの中に生かされて、神の恵みを届けるものとして、十分な分として用いられていくことになります。親であれば、私は不完全な親だ。そうでしょう。夫婦であれば、私は不完全なパートナーだ。そうでしょう。友人として、私は十分ではない。そりゃそうでしょう。それでもなお、ことの次第は、私を捉えてそこに置いて御業をなさせる神によるのであって、私はそれに信頼してそこにも立ち、必要な分だけを十分に行いながら、 神を求めつつ歩む。私たちはそう言って、ここから出ていきます。あなたの出ていくところで、あなたが向かい合う人との歩みの中で、神の御恵みがあなたを通してもたらされていくように。神様にそのことを期待しながら、今週も歩み出してまいりましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。